説教の前の祈りを捧げます。天にいます父なる神様、6月の第4週月御前にこのようにあなたが私たちを呼び集めてくださいました。この特権を感謝します。どうぞ親しくあなたに御前にあることを覚えまして、心から賛美の感謝を捧げ、また真実の服従の思いを持って御言葉に耳を傾けることができるように励ましてください。この恵みの座に病を得ているために、また年齢のゆえに身体が自由にならないために、ここに集うことができない兄弟姉妹たち、またさまざまなその他の理由でここに集うことができない兄弟姉妹たち、どうか私たちはともともに等しくあふれるばかりの恵みの御言葉に満たしてくださいますようお願いをいたします。この西谷天皇召喚にその働きを祝福し、また私たちと信仰を共にする会館教会諸教会の上に神の守りを与え、そして願わくはこの教会が存在します私たちの国に誠の死を恐れる思いと平和等をお与えくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。マルコによる福音書第8章31から33まで。マルコによる福音書第8章31から33節まで。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日のうちに復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをきっちりとお話になった。するとペテロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながら、ペテロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。フィリポ・カイサリア地方で福音を述べ伝えられている最中に、イエス・キリストは自分のことを人々はどういうふうに言っているか、どういう噂が立てられているか質問をされました。弟子たちは次々に答えをするのでありますが、その後に、それではあなた方は私を何者と言うのか、何者と考えるのかと問われました。ペトロは弟子たちを代表して、あなたはメシア、キリスト、油注がれたものですと答えました。メシアとは、油を注がれて神の特別な任務、正確に申しますならば神の救いの御業につけられたものという意味です。それは世界の救済者という意味でもあります。ユダヤ人はこのキリストの到来をずっと期待し続けております。今日でもユダヤ教という民族宗教がありますけれども、この宗教の本質はメシアを待望することに他なりません。イエス・キリストはペテロの 言ったことを誰にも語るなとお命じになります。そしてすぐ31節以下の言葉を語られております。人の子は必ず多くの苦しみを受け、人の子という表現について説明しておかなければなりません。福音書においてイエス・キリストはご自分のことを人の子と呼んでいる箇所が何回も何度も出てまいります。合計100回を超えるでありましょう。それでちょうどイエス・キリストが私はという一人称ですねの代わりに人の子という言葉を用いたように思われております。実際そのように解釈をしている人もおります。単純に申しますならば、確かにその通りでありまして、詩編あるいはエゼキエル書に人の子という表現が何度も出てまいりますけれども、その場合は人のことは人間のことを指しております。人の子は何者でしょう、あなたが顧みてくださるとはという有名な詩編の言葉がありますけれども、それは明らかに人間を指しております。エゼキエルも人の子よと呼びかけている箇所がありますけれども、それはエゼキエル自身を指しております。しかし聖書の中にはもう一つ別の大切な使われ方があります。それはダニエル書7章13節から14節に出てくる人の子の使い方です。1393ページ旧約聖書の1393ページにダニエル書の7章の13と14にこのような言葉が出てまいります。ダニエル書の7章の13、14、1393ページ、旧約聖書。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、火の降り立つ者の前に行って、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しに続き、その統治は滅びることがない。こういう文章がダニエル書に出てまいりますけれども、この場合の人の子というのは単なる人間ではなくて、人間以上の存在。それは神が特別な力を与えた、そして特別な驚くべき奇跡的な働きを立て続けに行うことができる救済者、世界の救済者メシアがここに意味されております。つまり人のことはメシア、キリストを指します。イエス・キリストは単に人の子を人間という意味とか、あるいはご自身の意味で一人称で私の代わりに用いられたというのではなくて、それ以上の意味でこれを用いているということを私たちは考えなければなりません。気がつかなければなりません。人の子とは、それはダニエルがまさに語ったメシア、世界の救済者、終わりの時に神から使わされて大いなる御業を行うメシア、キリストを指している。このようにここを理解しなければ意味は通じないと思います。しかしイエス・キリストは人の子という言葉を用いるときに、単にユダヤ人たちが すぐに気がつくであろうメシア、つまり雲に乗って天からやってくるような偉大な救済者、このこと、この意味でだけキリストはこのことを用いているのではありません。人の子は必ず苦しみを受けなければならない。キリストはこのようにおっしゃいました。この言葉を読みますときに私たちはすぐに思い出す箇所があります。これまた旧約聖書なのですけれども、イザヤ書の53章、これはもう長いので今日全部お読みすることはできませんけれども、旧約聖書の1149ページ、新旧約聖書ではイザヤ書の52章の13節から死のしもべの苦難と死という表題付けておりますけれども、イザヤ書第53章を指していると考えることができます。ここに記されておりますことは、苦難のしもべと言われている人物のことでありまして、そしてこの苦難のしもべは私たちのために身代わりに苦しみを受けて、そしてついには命を失うことになると語られております。イエス・キリストは、メシアたる者は栄光の雲に乗って下ってくるような光り輝くような存在だけではなくて、それだけではなくて、苦難のしもべに表現されているような、イザヤ書53章に記されているような苦しみを受けるメシアでもある。でこのようにこの箇所で明らかにされているということであります。人の子は必ず多くの苦しみを受けなければならない救い主である、メシアである。キリストとは、それは全能の力を持って驚くべき奇跡を行うような、そういう存在であるのみならず、それだけではなくて、メシア、このメシア救い主は私たちのために多くの苦しみを負わなければならないのだ。この一言の中にイエス・キリストはそれだけのことを明らかにしておられます。イエス・キリストはこのようにメシア、キリストは苦しみを受けるということをおっしゃいました。ここで注目していただきたいことが2つあります。イエス・キリストは多くの苦しみを受けるとか、あるいは長老祭司長立法学者たちから排斥される、そして殺されると記されておりますけれども、十字架につけられるということはここで明らかにされていません。なぜだろうかと思います。十字架というのは当時のユダヤ人もよく知っておりました。それはローマの処刑方法であったということです。しかもその残酷さ、残忍さは、それはローマが課した処刑方法の中で最も苦しい、そして残酷な処刑方法であるということも知っておりました。言語に徹する、言葉で言い表すことができない、想像すればおぞましくて震えてしまうような、そういう恐ろしい処刑方法でありました。イエス・キリストはあえて、だから 十字架という言葉をここで使われなかったのだと思います。弟子たちにはあまりにも大きなショックを与えるからです。しかしイエス・キリストは後のところでだんだんご自身の死について語っていかれるわけですけれども、十字架が徐々にはっきりしてまいります。けれどもキリストはですね、ご自身の死について予言している箇所があと2箇所続くのですけれども、一つは九章の30節以下、それからもう一箇所は10章の32節以下、こういうところでまだ十字架という言葉は出てまいりません。ですからキリストは十字架という言葉を大変慎重に用いるということがわかります。それは弟子たちが受けるであろう衝撃の大きさを避けられたからだと思います。もう一つ、確かに十字架という言葉は用いられてはおりませんけれども、長老祭司を立法学者たちから排斥されるというふうには言われております。排斥されて殺される。長老というのはこれは民の年長の者たちでありまして、そして多くの場合彼らの特に名の知れた長老たちはユダヤの最高議会サンフェドリンの議員に選ばれます。サンフェドリンというのはいわゆる民法問題だけじゃなくて宗教問題についても裁判をいたしまして、そして議決を行う裁判ですから有罪宣告をする、そして死刑も宣告することができる権限を持っておりましたけれども、ローマ帝国はユダヤを占領したときにこの権限だけはサンヘドリンから奪い取りました。ですから死刑を宣告することはできるんですけども、実際に死刑を執行することはできませんでした。祭司長というのはサンヘドリン最高議会の議長をする人物です。立法学者も当然立法の法律の専門家として最高議会に属するものが多かった。ですからこの3つの言葉ですね、長老、執事、祭司長、それから立法学者という3つの言葉で意味しておりますのは言うまでもなく議会、最高議会のことなんです。最高議会のすることは今申しましたように裁判を行うということです。裁判というのは有罪か無罪を決するということですね。ですから最高議会で裁判を受ける、イエス・キリストは裁判を受ける、そして有罪宣告を受けるということを意味しているわけです。ズバリキリストははっきり語っておりませんけれども、裁判を受けて死刑を宣告され、そしてローマの残忍な処刑方法でありました十字架刑を受ける。まだキリストはそれをズバリおっしゃっておられませんけれども、私たちは当然のことながらメシア、キリストは十字架に裁判を受けて有罪宣告を受けて十字架にかけられるということをここでキリストはおっしゃっておられる、あるいは言わずもがなに暗におっしゃっておられると理解しなければなりません。イエス・キリストは十字架にかけられて死ぬ。なぜか。それは裁判を受けて有罪宣告を受ける ということの中に、キリストご自身は罪なきお方でありましたけれども、罪の一つも犯すことがなかったけれども、罪なくして有罪宣告を宣告されるのは、それは私たちに代わって、私たちは罪人でありますけれども、キリストは私たちに代わって罪人と認められて、そしてその結果、死刑を宣告されますけれども、最も目を覆うべき残忍な処刑方法で殺されてしまう。それは何のためか。本来私たちが受けなければならない最も激しい死の苦しみ、それは地獄の苦しみと言ってもいいものでありますけれども、それをキリストがご自身背負ってくださった。もはや私たちは罪人として神の前ではもう認められる必要もない。そしてその罪の結果である刑罰、最も恐るべき地獄の火も受ける必要がない。キリストが全て罪を引き受け、その結果である刑罰も引き受けてくださった。キリストとはそういうメシアである、そういうキリストであると、ここで私たちに教えております。キリスト教信仰の最も肝心なことは、私の罪のためにキリストが苦難を忍ばれたということに他なりません。このことがわからなければ、キリスト教信仰はわからないということになります。それは私自身の告白でもあります。私は高校生の時に、もっとそれ以前に中学生の時に信仰を持ったそうであります。私を導いてくれた先生が、金田君は中学生の時に信仰告白をしたというふうに言われておりました。しかし高校2年生の時に洗礼を受けたのですけれども、それはなんとなく洗礼を受けたという程度でありまして、大学生になりまして信仰がぐらつきました。その時にある神学生から、君は十字架のことが全然分かっていないと厳しく言われました。それは頭で分かっていても全然腹に収まるように、キリストの十字架のことが分かっていないという意味だということが分かりまして、そして私はその時に初めて真剣にキリストの十字架のことを考えて、そしてキリストは私の罪の償いのために、私の血が本来受けなければならない死の苦しみをキリストは身代わりに十字架で引き受けてくださったということが分かりまして、それを信じました。それは私自身にとりましてはキリスト教信仰の出発と思っております。キリスト教信仰の肝心なこと、それはキリストの十字架だと申し上げますのは、それは単にそのようにどこかで本に書かれてある、実際書かれてあります。どのキリスト教の入門書にもそれが書かれてありますね。キリスト教信仰の最も大切なことは十字架だと。しかし書いてあることだけなくって、私自身自分の信仰問題として、キリストの十字架は最も根本的だとこのように思っておりますし、今も思い続けておりますし、それは私の、いわば寄って立っているところです。そしてイエス・キリストはメシア、つまり人の子は3日の後に復活すると言われました。3日後といっても72時間後という意味ではありません。正確なつまらぬ計算でありますけれども、金曜日にキリストは十字架にかかられまして、日曜日の朝復活なさったのですけど、ですから72時間経っておりませんで、これは丸3日という意味です。聖書というのはですね、こういう数字については時々と言ってもいいでしょうか、 不正確な書物です。ですからある人はですね、聖書の数字に大変こだわりまして、1や1つや2つ違っていても大変それについてこだわる方がいるんですけど、聖書はそういう数字については大変曖昧と申しましょうか、大雑把なところがあります。キリスト教に、まあ、異端というんでしょうか、まあ、この地域にもよく回ってくるモノミノ党というグループがありますが、あの人たちはですね、数字に大変こだわるわけです。666とかですね、50とか40とか、でそれは正確でなければならない、数字は正確だというのが彼らのですね、念頭にある前提なんです。でも聖書をよく知っている人はですね、数字は、聖書の数字は時々曖昧だと、大雑把だということを知っておかなければなりません。3日後といったって72時間後ではありません。で、そのことは余計なことですけども、すみません、3日後に復活する、これは蘇るということであります。先にキリストは洗礼者ヨハネ、あるいはエリア、またに出てきますけれども、エレミア、あるいはある預言者の再来であるというふうに言われていた、そういうふうに噂されていたということを私たちは見たのでありますけれども、その場合はですね、ただ蘇生した、息を吹き返したという意味です。これは復活という意味ではありません。よくですね、私たちは復活するという言葉を使うんですけれども、大変不正確な使い方がこの予定なされておりますね。曖昧にしてもいいところには曖昧にしないで、厳密に使ってほしいところは厳密に使わないというのはこの世の使われ方ではないかと私はつくづく思います。復活はこれは正確に使ってもらわなければ困ります。復活というのは、それは蘇生した、命を吹き返した、息を吹き返したという意味ではなくて、死が打ち倒されて死人の中から蘇ったという意味です。メシアは、人の子メシアは復活する、とこのように言われております。メシアは十字架にかかるだけではなくて、死を打ち倒し、そして蘇る、こういうお方で、しかもその復活の命を信じる者に分け与える、これが誠のメシアである。その後にペトロのことが記されております。ペトロはイエスを脇にお連れして、いさめるというのはこれは叱りという意味です。注意をする、弟子の方が先生をいさめる、あるいは叱りつける、そういうことはあり得るわけですけども、しかしこれは大変例外的なこと。ところがペトロはあえていさめております。そういうことを言うべきでない。メシアは十字架にかけられて復活するなどということはありそうにもないのがペトロの立場であったわけです。ところがイエス・キリストは振り返って弟子たちを見ながら、サタンよというふうに言ったと記されております。ここはよくはですね、注意してみますと、イエス・キリストはペトロに向かってサタンよと言ったのではないということなんですね。キリストはサタンを、ペトロを見ないで弟子たちを見て、そしてサタンよと、ペトロは言っておりますことはペトロ自身が言っていることでありますけれども、しかしその言葉は、それはサタンの言葉、サタンはペトロ自身ではなくて、どこにいるか、ペトロ、サタンの場所、いる場所は記されてはおりませんけれども、そこに存在するものとしてキリストはサタンよ、引き下がれと叱りつけられておられるわけです。 は場所的にですね、大変微妙な表現でありましょう。そしてサタンよと言われたのはどうしてか。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。確かにこれはペテロの言葉でありましたけれども、ペテロの言葉の中に含まれている本質は、それは人間のことを思っている。神のことを思わないで人間のことを思うということが、これがサタンの特質、サタンの言い分だという意味でありましょう。これについてはたくさんのことを語らなければなりませんけど、言えば時間がかかります。ただここではっきり申し上げておかなければならないことでありますけれども、ペトロは決して無有病者のように無意識の中でこの言葉を語ったのではありません。ペトロ自身は意識して、つまり彼自身の確信から言っていることです。それはイエス・キリストのメシアたることを否定する。イエス・キリストがメシア、キリストとはどういうものか。それはダニエル書が言うような人の子ではありますけれども、同時に苦しみ、ついに殺されるようなメシアである。こういうキリストがおっしゃるメシアを頭から否定して、そしてキリストを否定する、これが人間のことを思うということに他ならないわけですね。ですから私たちは人間のことを思うというとですね、今日のパンのことを考える、今日何を食べようかとかですね、そういうことも人間的な思いだと、あるいは時々腹を立てたり、あるいはお金の計算をしたり、そういうことをですね、これはサタンのことだというふうによく考えたり、そういうふうにおっしゃったりする方があるんですけども、それは確かに結論として言えるかどうかも分かりません。牧師の説教の中にはそういう、適用があるかも分かりませんね。でも僕よく考えてみてください。そんな問題じゃないんですね。ここではメシアとは誰かということについてキリストご自身が証ししているところを否定する。つまり十字架にかかり復活するメシア、キリストという、このキリスト教信仰の最も肝心なところを否定する。これがサタンの言い分だと。だからキリストはサタンを引き裂かれ、ペトロは確かに彼は自覚してこの言葉を語りましたけれども、でも自覚以上のもっと恐ろしいことを彼はその口から言葉にしてしまったんですね。しかしイエス・キリストはそれをよく苦慮されていて、ペテロを見て叱ったんじゃなくて、弟子たちを見ながら、でそしてその言葉自身は叱りつけて、サタンを引き裂かれ、この微妙な点をよく私たちは注意しなければなりませんし、つまりそのことは、私たちはイエス・キリストは一体誰かということについてよくよく注意しておかないと、サタンの囚人になりかねない、そういう大切なことも教えられるんだと思います。キリストとは誰か、十字架につけられ蘇ったキリスト、これこそ誠の救い主である。このことに私たちは固執しなければなりません。キリスト教信仰の最も肝心なこととしてこのところに立たなければなりません。お祈りします。天の父なる神様、私たちが今日キリストの口から語られた御言葉を共に聞きました。誠の私たちの救い主とは一体どういう方であるか、この問題はキリスト教信仰の最も肝心なところでございます。しかしこれが大変曖昧にされたりします、あるいはぼんやりしてしまったりしておりますけれども、この点が明確にされなければ、私は誠の祈 キリストに近づくことができませんし、発見することができません。どうぞ今日知られましたように、十字架上のキリスト、復活なさったキリスト、そしてその意味、そしてそれによる私たちの恵みを深く深くいつも信仰の中で捉えて、そして明確に理解することができるように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。